SF カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送でお送りをいたします。皆様どうぞ今日も最後まで、お聞きいただきますようにどうぞよろしくお願いを申し上げます。はい、3月の10日の火曜日ですね、午後3時半回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、3月になるとねちょっとまあ暖かくなってきた気分にはするんですけれども、今日ね結構外ね寒くてですね、昼ちょっとテレビをね見たりしていると結構ね関西地方でもね北部の方は雪が降っている地域もまああるようで、今年はねオリンピックね東京オリンピックが開催されたということでね結構スキー場なんかねたくさん人が来ているなんてニュースもね、先ほどちょっとやっていたのをちょっと見てたんですけれども、この冬皆様ねどんな冬だったでしょうかね。インフルエンザもね結構流行ったりして学級閉鎖があったとか、まあ、場合によっては学年閉鎖とかもね、まあ、あったような、ところもあるそうですけれども、ようやくね、暖かくなりつつありますので、これからね、気候のね、まあ、変化に伴ってまたね風邪をひいたりとかですね、そういったこともね、まあ、あると思いますのでね、まあ、ご注意いただきたいというふうに思います。今ね、これでねラジオで、ね、聞いていただいている方の中にはねもう確定申告はねもう出したという方も当然多いとは思うんですけども、まあ、来週ね3月16日が所得税の確定申告の期日ということでね今必死で申告書の作成に取り掛かっているなんて方もねひょっとしたらいらっしゃるのかもしれませんが、ちょっとね一息ついていただいて、またねこの放送が終わったら期日に向かってね頑張っていただきたいなというふうに思っているところでございます。はい、本日もですねラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールがですね784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックス 074220-784 で nara.fm のホームページからもねメッセージを送っていただけますので、皆様のねメッセージ本日も、ライブでございますので、できる限りお答えいたしますのでお待ちをしております。ではですね、まあ、今回、何を話そうかなと思ってたんですけども、まあ、1月はね、まあ、税制改正のお話、させていただきまして、2月はね、まあ、確定申告開始直前ということでね、まあ、奈良税務署の方に、まあ、確定申告の、ねまあ、概要の説明を、していただいたところでございますが、今月はですね、まあ、やはり、まあ、税制改正の、ね、ところをちょっと触れたいなというところで、まあ、何のお話をしようかと思ったんですけども、今ね、まあ、確定申告でます、ね、さなかということで、まあ、所得税で、ね、確定申告の計算をされている方もいらっしゃると思いますが、事業をされている方、におかれましてはね、中には消費税の、申告書もね、計算して出さないといけないという方もいらっしゃるのかなというふうに思います。消費税のね、まあ、申告書はね、毎年、まあ、3月31日が、まあ、提出期限ということでね、まあ、所得税と消費税のね、提出期限が違うということでね、まあ、少しまあ余裕はあるということなんですけども、まあ、皆様ご承知の通りですね、令和5年の10月から、インボイス制度というのがね、まあ、既に始まっているのはまあご承知かと思いますが、このインボイス制度の、ねまあ、成功に伴ってですね、もともと消費税の申告義務は、ねまあ、なかったという方でもですね、もうこれに伴って申告をしているという方も、ね、結構いらっしゃるのかなと思います。まあ、そういった方にもですね、まあ、当然税制改正、今回インボイス制度の税制改正が当然入っているところなんですが、もともとですね、インボイス制度でですね、まあ、原則消費税というのは、まあ、これそもそも消費税ってどんな税制かという話をしていかないといけないんですが、もともと消費税というのはね、売上でもらった消費税から、まあ、経費で支払った消費税を差し引きして、納税するというのが基本的な、まあ仕組みでございます。またね、この消費税ってねどういう人が、まあ、払わないといけないのかということなんですけど、まあ、原則としてですね、 まあ、今令和7年の、ねまあ、確定申告という時期でありますので、あ、今年消費税の申告しないといけない人っていうのは基本的には、2年前、令和5年ですね、令和5年における、まあ、消費税の、まあ、かかっている売上、まあ、専門的には、ね、これ課税売上高って言うんですけども、まあ、これがですね、まあ、1000万円を超える場合っていうのは、消費税の、ねまあ、申告義務が発生するということになっております。で、逆にですね、この消費税のかかる売上がですね、まあ、1000万円以下という方については、まあ、原則として、消費税の申告をまあする必要がないということではあるんですけれども、まああのまあ、令和5年以降はですね、まあ、インボイス制度の登録を、ねまあ、申請をしているという方についてはですね、まあ、この売上金額、2年前の売上金額に関係なく、消費税の、ね、申告は出さないといけないということになっているところでございます。で、まあ、ここでですね、まあ、消費税に関しては最初に申し上げた、まあ、売上でもらった消費税から経費で使った消費税を差し引きして、まあ、申告をする、まあまあ、基本的には納税になることがほとんどで、まあ、場合によってはね、まあ、設備投資をしたという場合にはね、還付になるというケースも時々あるんですけれども、まあ、この一般的な方法で、申告をするか、この消費税の、ね、申告の仕方にはね、このもう一つ、あの簡易課税というものがありまして、まあ、この簡易課税って何というところを、まあ、説明をしないといけないんですけども、この消費税の、ね、簡易課税制度というのは、まあ、売上のですね、まあ、内容からですね、まあ、納付する消費税額を計算するというルールになっておりまして、これどういう業種の、ね、あの仕事をしているかによってですね、まあ、この業種の売上だったらもらった消費税の何パーセントを払ってくださいというふうにね、これもあの国側のその事業の内容によって何パーセントを、もらった消費税のうち例えば 10% を納税してくださいとか 30% を納税してくださいだとか決めてるんですよね。で、この簡易課税のね、じゃあどういう業種が何パーセントの納税をするかというのをね、お話ししないといけないんですけど、例えば、小売店、ね、例えばあの、ねどこかの商品を仕入れてきて、ね、例えば服を売っているとか、雑貨を売っているとかいう小売店の場合ですと、もらった消費税の 20% を納税するというようなことになっています。で、これを、ね、が小売の場合、あと、卸、まあ、問屋さんとかになりますと、もらった消費税のまあ1割納税ということですね。あと、じゃあ順に説明をしておきますが、ではこれ専門的にはね、第三種事業というのがね、まあ、30% 納税なんですけど、まあ、いわゆる製造業とか、まあ、農業とかですね、まあ、林業とかいうケース、まあ、原則としてなんですけども、あと、まあ、建設業でですね、ね、本当にこう材料をし、ね、あの購入して、例えば家を建ててますとか、そういったリフォーム工事をやってますとかいう場合なんかだと原則的に 30% 消費税の納税ということですね。あと 50% 消費税を納税する事業としてどういうものがあるかというと、まあ、保険代理店とかですね、まあ、いわゆるサービス業といわれるもの、まあ、我々の事業事務所とかですもうこれに該当するんですけども、こういった業種だともらった消費税の 50% を納税ということでございます。あともらった消費税の、ね、60% を納税するケースというのがあります。これ何かというと、まあ、代表的なものは、まあ、不動産でして、例えば、テナントを、ね店舗を貸して、例えば家賃が20万円に消費税2万円で合計22万円もらってますなんていうケースになりますと、もらった消費税の6割を納税してくださいということなんですね。で、一つ飛ばしてましたけど、もらった消費税の 40%、4割を納付する事業というのがありまして、これその他、今申し上げたもの以外のものはここということになるんですけど、代表的なものになりますと、飲食店ですね。あの宅配の場合はちょっと違うんですけど、普通にね、あのお客さんが店に食事をしに来て、まあ、飲食をね、する。まあ、こういった場合でですね、こういった事業をされている方に関して、簡易課税、消費税の簡易課税を、ね、選択しているよという方については、もらった消費税の 40% を納税するというようなことになってまして、まあ、これが簡易課税でございます。で、 まあ、今回ですね、まあ、そのインボイス制度に伴って、来年からまた変わるところがあるんですけれども、基本的にね、売上でもらった消費税から経費で払った消費税を差し引いて、一般的な消費税のね、申告額を計算するということを申し上げましたが、その払った消費税のところでですね、要は皆さんね、レシートとかを見るとですね、T から始まる13桁の番号の書いたレシートとか領収書とかね、もう多分もう見るの慣れてるのかなと思いますけれども、このね、領収書レシートに、また請求書ですねに、こういったね T から始まる番号の入った、書類が、ある場合は払った消費税をねそのまま、引いて、計算するということに、なっております。ただね、相手先によってはその消費税の、申告をしていない、インボイス登録をしていないということで、その T から始まる番号の、入っていないレシートをもらった場合があると思うんですが、こういった場合になりますとね、実はこれ消費税の計算上ですね、払った消費税をまるまる引くことができないんですよね。これはもう令和5年からそういうふうになってるんですが、じゃあどうなるかと言いますと、ここの部分に関しては、もう いきなり払った消費税がね丸々引けないということではなくって、現行、これ令和5年の10月のこの制度開始からですね、令和8年、10月まで始ま、9月末ですねまでについてはですね、払った消費税のうち、2割はちょっとカットされますけれども、残り8割は引いてあげるよというようなことで、現行そういう制度で動いてるんで、払った消費税で丸々引けてないとなるとちょっと大変なんですけども、申告する方としてはね、ここの部分はまだ軽減というかまだマシかなということなんですよね。で、現行の、制度上はここは令和8年の10月以降はですね、支払った相手先がインボイス登録をしていないという場合には、払った消費税のうち、半分はもうカットしますと、払った消費税のうち半分は引いてもいいですよということで、制度がスタートしています。で、今度令和11年の10月以降になりますと、もうこのインボイスの、番号のない領収書や請求書等についてはいくら、消費税いくらと書いてあってもその消費税は、もう引くことができないということで、もう丸々もう消費税をかぶらないといけないといった方が分かりやすいのかもしれませんが、そういったね、形で申告しないといけないということになって現行法相談になっているんですね。ここに関してですね、改正が入る、もうほぼ、まだ予算案とか法案の改正は成立しますけど、まずそうなるので間違いないと言っていいのかなと思いますが、やっと改正の話ができますね、ここで。で、令和8年以降ですね、5割カットではなくって、令和8年の、10月から令和10年の9月までは、今まで2割カットだったところ、3割カットということでね、逆に7割はもう控除していいよということで、ちょっとちょっとお財布に優しいと言いますかね、ちょっと改正によって、これで税額はね、軽くなる方は多分多いと思います。で、その後、令和10年の10月から令和12年の9月末までは、5割カット、半分はカットするけど半分は引いてもいいよと、いうようなことで、改正案が上がっておりますので、おそらく、そうなると、今のところなりますが、今後ね、来年以降の改正でまた変わるのかもしれませんが、令和8年の税制改正大綱ではそのようになっている。で、令和12年の10月、今令和8年の3月なので、4年半後ですよね、そこから1年間は払った消費税の7割カットで、逆に3割は控除もしていいよということで、その後令和13年の10月からはもう インボイスのね、登録番号のない、まあ、レシート、領収書、請求書に関しては、そこの消費税はもう引くことができないというようなことに、なります。それでちょっとね、まあ、楽になったというところも言えるのかなと思います。まあ、ここね、2割カットだったらまだいいんですけど、やっぱりここに5割カットになりますとね、どういう影響があるかと言いますと、まあ、これもね、以前お話したことがあるんですけど、まあ、改めて、ご説明ということで、まあ、お伝えしますが、例えばね、こうね、店舗でね、店舗を借りて事業されている方で、実は大家さんがインボイス番号ないんだよね、みたいなことって、我々のね、クライアントさん、実はちょこちょこありましてですね、まあ、10万円の消費税だったら、まあ、1万円ということなんですけど、仮に家賃が50万円で消費税だったら5万円。まあ、これがね、丸々引けないとなると結構年間にすると大きな額になりますので、これどうしようなんて話はね、まだ あります。まあ、今のところね、2割カットということなので、まあ、まだマシなんですけれども、まあ、金額が大きくなるともうちょっと、また考えないといけない。で、もう一つあるのがですね、まあ、今のね、建設業とかだとね、よくあるんですけど、まあ、大工、外注でね、まあ、大工さん、ね、仕事を出している場合、まあ、相手方の大工さんはね、もう個人でね、もう職人さんなんで、特にインボイス番号を持ってないなんてケースはね、まあ、あると思います。まあ、こういった方も影響が大きいのかなというふうに思います。まあ、あとね、まあ、考えられるとしますと、やはりまあ、フリーランスの方にね、仕事をまあ依頼しているケースっていうのもあると思うんですが、まあ、そういった方に関してもね、まあ、インボイスね、登録はしていないという方は結構多いのかなというふうに思います。まあ、そういった方だとね、まあ、逆に、まあ、そういった相手方にね、まあ、インボイスの登録をね、まあ、求めるのか、まあ、逆にね、もうインボイスが番号はないという前提で、まあ、それに応じた単価でね、まあ、お互い交渉して、まあ、納得した金額で、まあ、仕事をしてもらうのか、なんてことはね、まあ、インボイス制度がね、始まるときにはね、結構話題になったところでもあるんですけども、やはりね、その消費税のね、まあ、申告の計算上、控除される割合が少なくなるとなると、まあ、こういったところってまたクローズアップされていくのかなというふうに思うところでございます。まあ、これがですね、まあ、さっきね、仕入れ税が控除の除外のね、まあ、経過措置というふうになってますけれども、まあ、そこに関しての、まあまあ、説明でございます。もう一つですね、説明しないといけないことがありまして、もともとですね、消費税のね、まあ、申告で必要がないという方でもですね、インボイスの、登録をするということによって、まあ、申告をしているんですなんて方いらっしゃると思うんですよね。我々のクライアントさんでも、実際売上というのは1000万を超えていないケースでもですね、やはりインボイス登録をしたことによって、申告をしているケースがあるんですよね。まあ、やはり1年目はもうインボイス登録しなかったけれども、もう2年目以降はインボイスやっぱり登録しますなんていうクライアントさんも当然いらっしゃいまして、そういった方、じゃあどういう申告をするのかということなんですけど、まあ、最初にね、ご説明をした、まあ、一般的な、まあ、売上でもらった消費税から経費で使った消費税を、まあ、差し引いて、払う方法、一般的な方法、また簡易課税という方法もね、先ほど申し上げました。まあ、それともう一つですね、今法律で今なされていることとしてですね、まあ、2割特例というのがありまして、これ何かと言いますとね、先ほどのように、本来だったらまあ消費税もね、申告でいらないんだけれども、まあ、インボイス登録をしたことによって、まあ、申告義務が発生した場合、そういった方についてはですね、まあ、売上でもらった消費税の、まあ、2割でいいですよと。まあ、2割で計算して納税をするか、まあ、一般的なね、実額の計算、一般的な方法で計算して申告をするかというのをね、まあ、申告の時に、まあ、選ぶことができるということになってますので、まあ、そういった形で、ね、我々のクライアントさんでも、まあ、計算してみて、まあ、安い方で申告をするということで、まあ、実務的にはやっているところではあるんですけれども、まあ、これがですね、令和8年9月30日までに、まあ、属する各機関では この制度が使えるということで現状になっています。で、これもですね、じゃあ一応3年間でなくなるという予定ではあったんですけれども、今回これもね、改正の予定が入っておりまして、まあ、法人に関して法人事業者の方についてはね、まあ、令和8年9月31日に、まあ、かかっている期間をもって終了ということになるんですが、まあ、個人事業者に関してについてはですね、次、まあ、あの令和、9年と、ね、まあ、令和10年ですねに関しては、あの3割特例ということで、まあ、売上でもらった消費税の、まあ、3割の納税でもいいよという、ことが、まあ、あの認められます。まあ、2割特例が、ね、まあ、なくなるって、まあ、通常の計算かもしくは簡易課税を使うかという、まあ、選択になるところなんですけれども、まあ、ここに関して、まあ、3割もらった消費税の3割で、納税が済みますよということが、まあ、あの使えることになるということでございますので、やはりね、まあ、2割から3割確か納税は、ね、1割増える、ということになるんですけれども、まだね、あのもらった消費税の、ね、まあ、3割で、いいということであれば、まだちょっと、まあ、あの負担軽減ということには、なるはずなんですよね。で、まあ、このね、まあ、インボイス制度を、まあ、どうやって登録しますかということでね、これあの、まあ、登録を、ね、希望する日のですね、まあ、原則として、まあ、15日より前、15日、まあ、以上と言った方が分かりやすいかもしれませんが、まあ、事前にね、まあ、インボイス登録の申請が必要というのが基本でございます。あの法人の方についてはね、まあ、当然あの登記を持って設立ということになりますので、まあ、初年度からね、あの申請しようと思えば、まあ、あの事前に、まあ、あの会社設立日に遡っている申請という方も当然あるんですが、これどうでしょうね、まあ、あの事業されている方、今日ねラジオを聞いておられる方の中でも、もうインボイス登録なんでねやってるよと、いや実はまだやってないんだよねみたいな方、まあ、いろいろあるのかと思いますが、もしね、まあ、ラジオでのね、このメッセージでもし何か送っていただけると、非常にありがたいなというふうに思うところでございます。あと、これね、これ輸入に関する話をちょっとね、改正で上がってちょっとお話していきますと、まあ、少額のね、輸入の場合ってね、実は消費税がこれ、実は免税になってるんですよね。まあ、通常ね、事業されてる方とかで海外から商品を買う場合っていうのはね、まあ、空港とかでね、まあ、こう税関という役所がありましてですね、まあ、そこでね、商品に応じて、関税というね、税金、まあトランプ関税なんてね、いうことでね、まあニュースとかでね、言葉を聞かれた方も多いとは思うんですけども、当然各国にね、まあ関税というものがありまして、日本でもね、いろんな商品に応じて関税っていうのがかけられます。まあ物によってね、パーセンテージはまあいろいろということではございますけれども、でそれにね、それとプラス、そこで消費税を、輸入の時に、まあ、申告して払って、で、輸入するというのはね、まあ、企業さんとかだとね、まあ、一般的ということなんですよね。で、まあ、これがですね、実は今ね、もう海外からね、直接輸入で商品をね、買う。まあ、特に、ね、まあ、1万円以下の商品という方だとね、まあ、法律的に現状、納税義務はね、消費税に関しては、まあ、かからずにもう免税輸入ができているというような現状があるんですが、実はそういうことがね、非常に、まあ、そういうこと方法で商品を買う人が非常に増えているということでね、まあ、日本でねこう輸入をして消費税を払ってね、店舗で販売している方と比べると、まあ、不公平というのがね、やっぱ出てきてますので、まあ、これ実は令和10年の、ね、まあ、4月からですね、まあ、こういったまあ、海外のね、まあ、まあインターネットサイトとかで直接買う場合においてもですね、まあ、消費税をね、まあまあ、かけるようにしないと、まあ、公平感が損なわれるということで、まあ、そういった法令改正もまあ予定をされているというところでございます。はい、本日もですね、ちょっと話途中なんですが、メッセージいただきましたので、先こちらをご紹介しておきたいと思います。まず、ラジオネームミルクティーさん、ありがとうございます。先生こんにちは。久しぶりの休みで家でゆっくりラジオを聞いています。先日、趣味は何ですかという質問をされ、自分の趣味って何だろうと考えました。そういえば 趣味らしい趣味というのはないかも。点点点。先生は趣味を聞かれたら、何と答えますかということでね。私、今までね、何度かお話ししたことがあるんですけども、まあ、サッカーね、やっぱ好きでですね、まあ、今でもですね、まあ、J リーグの試合とかはね、まあ、実際スタジアムで観戦をしに行ったりしておりましてですね、まあ、そういったのがまあ趣味と、まあ、言えるのかなというふうには思います。まあ、子供もね、まあ、サッカー部に入っているということもありましてね、まあ、まあ、子供とね、まあ、一緒に見に行ったりとか、いうこともしているところでございます。他にね、もっとね、多趣味になればいいんですけれどもね、まあ特にこの時期、まあ確定申告でね、もうフラフラで、まあようやくね、まあ出口が見えてきたところでございますので、まあ、毎年なんかね、違うことをしたいなとも思いながら、いつも通りの一年を過ごしてしまっている現状でございます。続きまして、にゃんこさんありがとうございます。伊須田先生、こんにちは、こんにちは。今日は消費税のお話ですね。私は消費税の計算が苦手なので、いろいろ改正しないで、すべて 10% で統一してほしいと思います。お商売されている方も大変ですよということで、本当そうなんです。これ申告書を作る立場でもですね、10% と 8% をまず分けないといけない。また、その 10% 8% の中でもね、今回のように、インボイス番号がある分の経費の金額、インボイス番号がない部分の経費の金額ということでね、4つのパターンに分かれると、これ結構苦しいんですよね。忙しいこの時期にね、結構分けるというのは難しいというか、まあ、仕事だからやるんですけど時間がかかるんですよね。まあ、そういった意味ではね、これ私の試験ですけど、まあ、事業をやっている方にはね、まあ、全てまあ消費税の申告義務を、まあ、課す。その代わりね、納税額のところでね、まあ事業者のまあいろんなね、規模を考慮するという形式ができたらいいのになと。まあそうするとね、インボイス番号でね、なしで、もう全員が事業者は全員消費税の申告するので、もうちょっと楽になるんじゃないかなと思う、今日この頃でございます。はい、失礼しました。もう一つ、大熊猫さんとお呼びしていいでしょうかね。ありがとうございます。こんにちは。消費税減税どうなるんでしょうね。1万円の買い物をすると1000円取られて結構大きいですよね。私の住む奈良市でも補助が5000円来るみたいですが、消費税だけですぐなくなりそうですということで、本当に今ね、高市総理がね、まあまあ、食料品に関してはね、まあ、2年間免税をということをね、まあ選挙公約でもね、まあ、掲げていたところでございますけれども、これ実際ね、法令改正が成立するというのは、まだそんなね、来月、再来月というわけにはいかないんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際ね、我々の申告を計算するにあたって、まあ、どういう影響があるのか、っていうのはやっぱりちょっとね、まあ、考えどころではございますので、まあね、この辺のね、法令改正、どういう動きになるのか、というのはね、まあ、常日頃ね、チェックしていきたいというふうに思います。まあ、本当にこれ、確かに1万円で、対して1000円、私も大きいと思います。はい。本日もですね、まあ、あっという間に生放送の終了でございます。本日もメッセージもいただきまして、また最後までお聞きいただきまして、本当にありがとうございます。まあ、来月はですね、私、4月の14日の火曜日、またライブで放送したいと考えておりますので、お楽しみにしていただければと思います。またですね、今月は3月31日がね、第5週火曜日ということで、MC 勢ぞろいの放送も予定をしておりますので、そちらも合わせて聞いていただきたいというふうに思います。来週はですね、行政書士の藤岡先生の登場ですので、こちらもお聞きください。皆様最後までご清聴ありがとうございました。それではさようなら。